ご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さんが今日はスタジオに入るなり、原田さん、地下鉄でこんなことがあったのよってちょっと今お話をしていただいたんですが、はい、地下鉄でどんなことがあったんでしょうか。
はい、今日局へ来る間、地下鉄乗った時に、はい、席を譲ってくださった方がいてて、でありがとうございますって言って座ったら、隣にいてたおばちゃん、はい、おばちゃんが声かけてくれはって。
どんな風に声かけてくださったんですか。
え、目見えないんですかとかいう感じで、はい、声かけてくださったんですけど、その方はなんか眼科に関係のあるようなお仕事をね、私してたんです。
なるほどなるほど、
うん、で目見えないんですかっておっしゃったんで、うん、もうはいって言ったら、見えなくてもそこをしてね、出かけてはるっていうのはね、偉いねって言って、なんか褒めてもらったというわけではないやろけど、なんか別に嫌な気はしなかったんで。
まあまあそ
り
ゃそうですよね、
はいはい、
うん、なかなか、視覚障害者の方が外へ出て行動するということも難しいんですよね、はい、でもそれを外へ出るというこの意欲を、はい、その多分女性は、はい、すごいなっていう言葉で、
そうなんです、
表してくれはったんかも分かりませんよね、うん、
その方もね、でも 78歳だったかな79歳だったかなっておっしゃって、でご自分も80まではまあこうやって外に出て、うん、散歩がてら言いはったかな、はい、なんか出てって言うてはったから、うん、だからじゃあ頑張ってくださいね、
お互い頑張りましょうということですね。
いう感じで、まあ、ちょっと朝からいい気分で、
いい会話でやってこられたというわけですね、
はい、
さてこの番組では、視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージ情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話での登場になります、
はい、
社会福祉法人日本視覚障害者職能開発センター、まあ、仕事ですね、職能ですから、はい、職能開発センターの、施設長でいらっしゃいます井後田真也さんと電話がつながっております。今日は、まあ、視覚障害者のお仕事の話についてお伺いしていこうということですね、はい、井後田さん、こんばんは。
あ、こんばんは、
よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
今ちょっとご紹介させていただきました日本視覚障害者職能開発センターというのはどういう機能を持ったセンターなんですか。
あ、はい、こちら のセンターはですね、東京 の新宿区の四ツ谷にございまして、
はい、
昭和55年のからこう開設した施設になってます。
ということは井田さん今東京にいらっしゃるということですね。
そうです
ね、はい、東京の施設なんですね。
はい、
はい、でも昭和55年ですから、かなりもう歴史のある施設になりますよね。
そうですね、
はい、
うちのセンターはですね、
はい、
一番初め身体障害者の通所持参施設の視覚障害としては初めての施設だというふうに思ってます
、ね、あ、そうなんですか、
はい、
まあ、そういう意味でも非常に貴重なスタートを切った施設ということになりますよね。
はい、
実際これ、まあ、職能開発センターということですから、職業に関してっていうことになりますか。
そうですね、うん、設立当初からですね、視覚障害者が、まあ、どういった仕事ができるのか、いわゆるそのアンマーハリキュー以外の仕事っていうところをテーマにしてやってきてまして、一番初めはひらがな のタイプライターから始まったんです。
はあ、ひらがなのタイプライター、なんか歴史感じるお話ですが
そうですね、
はいはいはい、
それを 使ってですね、視覚障害者の方が裁判所の記録を打っていたっていうところから始まっています。
ああ、そうなんですか。タイプライターを視覚障害者の方が裁判記録を取っていらっしゃった。
はい、それを作業としていたんですね。
ああ、なるほど。はい、それで
それがですね、裁判官、書記官制度に裁判所の方が変わりまして、その代わりに、はい、音声アプロ等を使ってですね、厚生労働省の審議会の議事録ですね、
はい、
こちらの方の作成っていうふうな方に変わっていったんです、
ね、なるほど、いわゆる書き起こしみたいな感じなんですか。
そうです、議事録の本当に作成ですね。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。
その作業というのは今も続いてましてですね、
うん、それ
がパソコンに変わって、
はい、
その音声ソフトを使って厚生労働省の審議会の半分ぐらいですかね、今公開されている議事録のですね、中身というのはうちが実は作っているんですね。
ああ、そうなんですか。へえ、だかなりそれは仕事量としては割とある方ですよね。
そうなんですよね。ただですね、やはりその AI 化がだいぶ進んできてまして、
はいはい、
この議事録作成っていうのがちょっとだんだん少なくなってしまってるというような状況が
やっぱり時代の流れがそこへ行ってるわけですね。はあ、ちょっとそれは辛いお話になってきますよね、は
い、うん、一方でですね、うん、そのパソコンを使ってその視覚障害者が仕事ができるっていうところが広まってきてましてですね、一般就労に向けた就労移行支援っていうのは就職者もだいぶ増えてきてるような状況がございます。
だからまたちょっとパソコンを使った違う仕事というところが増え始めてると、
はい、
まあ仕事は当然ね、時代の流れを反映しますから廃れたり、まあそれがまた違う仕事が増えたりということはこれはまああることですからね。うん、これ開発という開発センターなんです。開発ということもあるんですけれども、どういうようなこれ開発をなさるわけですか。
ですね、うちの場合はですね、画面音声化ソフトではなくてですね、その復帰のためのソフトですね、聞き書き君ですとか、そういうソフトを作っていたりですとか、あとは検定関係ですね、日照の PC 検定をこう視覚障害者の方が受けれるようにしたりですとか、
はい、
あとはそのうちの中では秘書検定等の受験ができるように資格試験に挑戦したりできるようなことも開発して進めているようなところになってます。
ということはそれは資格試験に向けていろんなことを教えていただけるということですか。
そうですね、講習もやっております。
ちょっと具体的にどんな講習か教えてもらえます。
ですね、その就労移行支援の方のそれぞれコースがあるんですけれども、そのコースの中ですとか、応援実務課という東京障害者職業能力開発校 の、 その委託訓練等の中でですね、
はい、
その視覚障害者がその PC 検定を受けるため の、 その講習ですとか、講義ですね、ですとか、応用コースの方でしたら、その秘書検定を受けるため の、 そのビジネスマナーを身につけるような授業というようなことを行っております。
これどれぐらいの期間その勉強というかするんでしょうか。
その勉強だけをしているというわけではなくて、
ないんですか。
コースの中でその、なんていうんですか、勉強していくということになるんですね。秘書検定と日照 PC 検定の3級を受けるようなその応用コースというのは半年ぐらいの期間で、このパソコンのところの基礎から、
うん、
なんて応用の部分まで全部含めてっていうようなところで勉強するような
コースになります。それ半年ぐらいでそこまで進むもんなんですか。はあ、
その前にタイピングの練習等する基礎コースというコースもあるんですね。
またその前にもあるわけですか。基礎コースを学んでからそういうところに今度はという。
そうですね。
やはり、もう井田さん、正直言いまして、視覚障害者のやっぱり就労というのは難しいものがありますよね。
そう思われて、ね、いらっしゃるところが多いんですけれども、
はあ、
最近といいますか、去年はですね、1年間で新規就職と復職の方が31名うちのセンターからだけでいらっしゃったんですね。
ほう。
でそれ全員視覚障害の方たちなんですよ。
ええ、
だからだいぶですね、視覚障害者 の、 その就労というところもだいぶ理解が進んできたのかなというふうに感じているところではあります。
例えばそういう方はどういう仕事にお付きになっていらっしゃるんですか。
いわゆるその公務員の事務職として疲れる方もいらっしゃいますし、
ええ、
その一般 の、 その企業の中で本当の事務職としてお仕事されてる方、本当経理関係のお仕事だったり人事関係のお仕事だったり、
はあ、
金融機関に入られる方も、保険会社、IT 関係に入られる方もいらっしゃいますね。その事務職以外にもですね、
はい、
最近はそのプログラマーとして働かれる方もいらっしゃいます。
プログラマーなんですね。
はい。
はあ、すごいですね。まあ、私にはその能力が全くないんですけれども。
確かに私もそのプログラムの方とかって言いますとね、やっぱり専門的な知識が必要ですの でしょう。なかなか教えることは難しいんですけれども、ただ企業の方もですね、視覚障害者がそういうお仕事ができるって前例があると、
なるほど、
また次も視覚障害者を雇ってくれるといい循環ができてきてるんですね。
はあ、だから先輩が、職に就かれた方がしっかりと仕事してくれたら後に続いていけると、
は
い、
あ、そうですね、それはありますね。
はあ、これ大事なことですよね。でも井田さんの今ちょっとお話聞いてて、
はい、
明るい兆しが西村さん見えませんか。
はい、見えます、ね、やっぱりそのどうしても見えないイコール何もできないっていうふうにこう思われがちなんですけど、うん、でもそこでそういうふうに先輩の人たちが頑張ってパソコン使ってお仕事してる、ね、普通の人と同じようにお仕事こなしてるってなってきたら、ちょっと見方が変わってくるでしょ、うん、企業さんの方も、うん、そうなってきたらやっぱり雇用もしてもらえる、ね、後の後輩に続くんかなって思うから、すごくいい意味の循環をしているかなとは思いますけど、
はい、井田さん、やっぱりさっきの話では企業の認識というか、企業の理解というのもこれもかなり必要な部分ありますよね。
そうですね、
まあ、
それがそのため の講習会が、その今度神戸である講習会というところにつながってくるんですね。
なるほど。後ほどちょっとお話をさせていただきますが、まあ、関西の皆さんもぜひお集まりいただきたい、まあ、イベントがあるんですが、実際ね、ここ先おっしゃってましたように、まあ、勉強するために今行かれるみたいなんですが、はい、これ例えば今このラジオ機の方で、私視覚障害でなんとかこうパソコン関係の仕事に就きたいというふうに思って、でここで勉強しようと思ったらどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
ですね、まあ、うちの場合今はですね、リモート支援ということもやっているんですね。
これリモートはありがたいですね。だから自宅によっていろんな勉強ができるというわけでしょ。
はい、そうなんですね、まあ、実際その地方の実際を認めてくださればっていう条件はですとか、まあ、支援者がいるっていうところの前提はあるんですけれども、
はい、
今はですね、そうですね、九州の方からですとか東北の方からですとか、遠隔でこのリモート支援を受けてらっしゃる方がいるんですね。で実際にその九州ですとかその東北の方ですと、リモート支援を受けてそのまま就職されたっていう方もいらっしゃいますね。
実例があるんですね。
実例があります。
本当にその実例があるわけですね。はあ、かなり事業の方は濃い事業をやっていらっしゃるんですか。
そうですね、本当にパソコンのその支援といいますか訓練に特化しているところ もございますし、まあ、確かにその、東京障害者職業能力開発校の方の授業になりますと、そのやはり座学の勉強ですね、社会経済ですとかビジネスマナーだとかっていうようなところもやるんですけれども、
はい、
やはり中心になっているのはそのパソコンの訓練でいうことになってますので、
まあ、実務ですよね。
それのスキルを身につけて就職していくっていうところが、やはりうちの肝になってるかなと思います。
まあ、その、まあ、スキルがないと就職はなかなか、これ、まあ、普通の方でも無理なので、いかにそのスキルを視覚障害者の中で身につけるかっていうことですが、これは相当のやっぱり努力は必要なんですか。
そうですね、今まずタッチタイピングの練習で文字通りブラインドタッチを覚えていただくというところから始
まる。まあ、これベースですよね。
で、全てその今までマウスとかで行っていた操作をキーボードに置き換えてやっていくというような訓練であります。それを音で聞きながら操作していくということになるんですね。
なるほどね。これもまあ慣れもあったりするかも分かりませんね。
そうですね、初めからそんなに早くやっていける人方はいらっしゃらない。
そらそうでしょう、そらそうでしょうね。慣れていって徐々に身につけていくという感じでしょう ね。これはパソコンとかそういう仕事以外でしたら、例えばどういう仕事にお付きになっている方がいらっしゃいますか。
まあ、弱視の方ですと、やはり軽作業的なことをやられる方もいらっしゃいますね。
は
あ
は
あ、あと いわゆる看護師のような医療職に行かれる方も弱視の方ですといらっしゃいます。
看護師さんもいらっしゃるわけですか。
はい、は
あ、看護師のでも資格取るのも難しいなと思うんですが、
もともとその看護師でやられていて、 視覚障害になられた方
なんですね。
後から取られたという方
で、ね、なるほど、うん、まあ、それだったらある程度スキルがありますからね、はいはい、なるほどね、まあ、なかなかこう視覚障害者の方の仕事に就くっていうのはなかなか難しいと、
ね、そうですね、
この番組でもよく話をね、はい、島さんしますもんね、はい、で今の井田さんの話聞いたら決してそうではない世の中に今なりつつあると。
そう、そうですね、うん、もう昔はなんか新旧あんまとかも、もうね、私がずっと先輩の人なんかいたらそうおっしゃってましたけど、今は全然違いますもんね、うん、多方面でなんかお仕事されてる人のお話ずいぶん聞くようになりましたもんね。
ですからチャレンジをする気持ちを持てば、はい、次の仕事へこれ井田さんつながっていくことはありますよね。
そうですね、私がまあ入った20年前に比べてもやっぱりだいぶ今は視覚障害者の就労の理解っていうところが進んできてると思うんですけれども、はい、ただやはり東京と地方だとやっぱり格差が若干あるかなと思います、ね、
それはあるかもわかりませんよね。さあ、先ほどちょっとお話に出ました今度イベントをされるということですけれども、はい、まあ、全国各地でその視覚障害就労支援者講習会というのをやっていらっしゃると、さっきちょこっとお話をしていただいたんですが、はい、具体的にはこのイベントっていうのはどんなことをなさるんですか。
これはですね、まあ、障害者の雇用を推進する方、企業等ですね、に対して行う講習会なんですけれども。
企業に対してやる
講習会。そうです、企業 の, その採用担当とかの方を、まあ、目指してっていうところではあるんですね。
なるほど、なるほど。企業の理解を求めるということを で考えればいいわけですか。
はい、はあはあ、まず視覚障害者がどういうことなのかわからないっていうところから入ってこられる方も結構いらっしゃるんです
よ。多分そうでしょうね、大方多分そうだと思います。
で、まあ、実際にね、その目が見えなくなったら仕事できなくなるんじゃないかっていうふうに思われる方がほとんどなんですよね。で、私もですね、このセンターに来るまでは、まあ、ちょっと自分も目の病気とかもした時があるんですけれども、見えなくなったらもう何もできなくなるんじゃないかっていうふうにやっぱり思っていたんですね。で、ここのセンターに来て一番初めにその2階の先ほど申し上げた議事録作成のところでですね、
はい、
本当にバシバシバシバシ議事録作成してるんですね。音を聞き、その議事録というか録音されてきたその会議の音を聞きながら、
はい、
その自分の打った、なんていうの、タイプの内容も音声ソフトで聞きながらどんどん打っていかれるんですよ、
はい、
それを見たときにやっぱりこれ仕事ができるんだなっていうふうに思ったんですよね。
なるほど、
やっぱりそういうところの気づきっていうのを持っていただきたいためにこの講習会というのを実施しています。
なるほど、企業の皆さんにやはり視覚障害者の方の理解、そして仕事がちゃんとできるんだっていう理解をしてもらいたいと。
そうなんです、
こういうことですね、
はい、
ということはこのイベントにはほとんどがこの企業の方、まあ、例えば人事関係の方がお見えになるというふうに考えればいいわけですか。
そうですね、実際には当事者の方も若干いらっしゃるんですけども、
はいはい、
これは一応高齢障害求職者雇用支援機構からのこの委託の事業でさせていただいてまして、まあ、雇用主さん向けに講習を実施してくださいということが主眼になってますので、
は
あ
は
あ、まあ、中心になるのはその人事ですとか実際にその現場に視覚障害の方がいてどうしたらいいかわからないようなその企業の担当の方にこう来ていただいているようなところがありますね、うん、
なるほど。ただまあ、お仕事に就くことはできてもちょっとこうなんですか、サポートしてもらう方々も、やっぱり企業に会社の中では必要かなというふうに思うんですが、
ですね、
その辺はいかがですか。
もちろんそうですね、
うん、
で制度的にはですね、職場適応援助者のその制度ですとか制度的にはあるんですけれども、あまりやはり活用されてないようなところもございますので、
はい、
ぜひですね、まあ、その辺のところの内容というのも講習会でこうお話しさせていただくんですけれども、実際視覚障害者の方を雇ったときに、ね、どういうサポートの制度があるのかっていうようなところも、必要になってくるかと思います。
まあ、仕事によって、ね、サポートの仕方は違うかと思いますが、まあ、ある程度やっぱりサポートが必要な場合が多かったりするかなと思いますよね。
そうですね、導入のところでやはりどうしてもサポートが必要になるケースが多いですね。
導入のところでね、
はい、
最初はね、なるほど。これ実際企業の方、まあ、何回かされてると思うんですけれども、どれぐらいの方々、どれぐらいの企業の方々が集まってこられるんでしょうか。
もともとがですね、これ 定員、まあ、10名ぐらいでこうやっていたんですけれども、
はい、
あの今はあのオンラインでこう開催するようになったんですね。あ、
そうなんですか。
そうすると、うん、まあ、あの現地で参加する方は例えば東北の方とかその雪の時期とかにやってしまうと少なかったりするんですけれども、あの多い時には本当に70名とか、
うわ、
あのオンラインでですね、あの参加していただいているケースもありますね。
はあ、まあ、でもそういう意味でオンラインというのは簡単に参加しやすい状況ですから。
全国でこう参加していただけるというところがやっぱり大きいんですよね。
はあ、オンラインはものすごくいいですよね、そう考えればね。
自宅でいながらね、はあ、参加できるし、
でもそれで理解してもらう方が増えれば、企業の方に増えれば、うん、もうこれは、ね、もう言ったら成功なわけですからね。
そうなんですね。
ぜひあの企業の方に、これ今放送機の方でなんか人事関係とかね、
はい、
まあ視覚障害者の方のまあ就労をちょっと考えてるんだっていう、もし企業の方がいらっしゃったらぜひ参加していただきたいですね。
そうですね、
うん、
あの聞くだけでも結構ですので、
はい、
あのご参加いただければヒントになると思いますので、
ね、
よろしくお願いします。
もうオンラインでも結構ですから、はい、ぜひ参加して、これいつどういうふうに開催されるか、ちょっと具体的なところを教えてもらえますか。
はい、あの2月の15日の木曜日と16日の金曜日にですね、あの神戸の新開地にあるあの神戸アイライト協会様で今回はあの開催させていただきます。
もう一回言いますね。2月の15日木曜日、はい、16日金曜日、神戸の新開地にあります神戸アイライト協会というところで行われるということですね。これ時間は何時ぐらいからやるんですか。
はい、あの15日の日は午前の9時45分から午後の5時まで、
はい、
で16日はあの午後の4時まで実施させていただきます。
なるほど。そしてオンライン参加もできるというわけですね。
はい、もちろんです。
なるほど。これ詳しく知りたいなと思ったらどうすればよろしいでしょうか。
ですね、あのうちの日本視覚障害者職能開発センターのホームページに入っていただいて、
はい、
まあ、そこの講習会の案内をご覧いただければ、あの詳しい内容はあの記載させていただいております。
なるほど、はい、日本視覚障害者職能開発センターで一度検索をしていただけたらと思っております。はい、そうしますと詳しい内容が出てまいります。
はい、
ぜひ企業の皆さん、まあ、理解というところも含めましてぜひ参加していただけたらな。オンラインでも結構ですから、はい、参加していただいて、視覚障害者の実情を知っていただいて、あ、本当に皆さん仕事一生懸命頑張ってるんだって、その実態を知っていただけたらなと思いますよね。
はい、
はい、これこの現場に行っても当然いいわけですよね。当然ね。
そうですね、
はいはい、
で一応あの事前申し込みとして2月の9日までにお願いいたします。
あ、そうですね、事前申し込みは、はい、2月の9日までということで、詳しくはネットで見ていただけたらなと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
日本視覚障害者職能開発センターの施設長でいらっしゃいます井田真也さんでした。なんかちょっと明るいお話を聞けたような気がしませんか。
そうですね、はい、
ね、
もうぜひ聞いていただきたいなと思いますね。うん、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日はですね、視覚障害者でバリトンの声、いい声を聞かせていただくこの方の曲でお別れです。浜田直哉さんでふるさとです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの風につけて 志を果たして、いつの日にか帰らん。山は青き降る。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜もニューヨーク